今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記の8章1節から9節までです。第一サムエル記の8章1節から9節。サムエルは年老いたとき、息子たちをイスラエルの裁き司とした。長男の名はヨエル、次男の名はアビアである。彼らはベールシェバで裁き司であった。この息子たちは父の道に歩まず、利得を追い求め、賄賂を取り、裁きを曲げていた。そこでイスラエルの長老たちは皆集まり、ラマのサムエルのところに来て、彼に言った。今やあなたはお年を召され、あなたのご子息たちはあなたの道を歩みません。どうか今、他のすべての国民のように、私たちを裁く王を立ててください。彼らが、私たちを裁く王を与えてくださいと言ったとき、その言葉はサムエルの気に入らなかった。そこでサムエルは主に祈った。主はサムエルに仰せられた。この民があなたに言う通りに民の声を聞き入れよ。それはあなたを退けたのではなく、彼らを治めているこの私を退けたのであるから。私が彼らをエジプトから連れ上った日から、今日に至るまで、彼らのしたことといえば、私を捨てて他の神々に仕えたことだった。そのように彼らはあなたにもしているのだ。今彼らの声を聞け。ただし彼らに厳しく警告し、彼らを治める王の権利を彼らに知らせよ。アメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、人は自分の好むこと、それを見つめるために王を取っ換え引っ換え変えたり、また自分の好むことを聞きたいがために教師を次から次へと変えたりするものです。どうか私たちはイエス様、あなたを王とし、あなた以外に王を求めることがないように、そして誰か目に見えるものではなく、見えない御言葉にこそ聞き従って、そして幸いを得て、ただあなたを王とし、誰も私たちをおかしな方へと導くことがないように、また導かれていくような、そういう騙されることがないように、どうか私たちに真理を聞く耳、また真理を見極める目、そしてあなたの御言葉に聞き従うことの従順をますます増し加えてくださいますように、今日あなたがお語りください。語るしもべのこの唇を清め、またこれに預かる一人一人を、今心の畑をあなたが耕して、十分に御言葉の種をいただき、命を育み尽くすことができますために、どうかあなたが整えてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。サムエルも年を置いて、そしてその働きの第一線から退こうとしていたんですけども、しかしサムエルの息子たちは父の道に歩まず、利得を追い求めておりました。サムエルは主の御声に聞き従っていたんですけど、しかし息子たち、彼らは賄賂を取って裁きを曲げておりました。冒頭で宣言しました御言葉の通りに、あなた方は裁きを曲げてはならない、それは申命記の16章なんですけども、裁きを曲げて賄賂を取ってはならない、 ワイドは知恵のある者の目をくらませる。で、正しい人の言い分を歪めてしまう。まあ、そういうわけで、ワイドは取ってはならない。ですけども、この息子たちは、父の道に歩みませんでした。で、そこで人々は王を求めるんですけども、でも、このイスラエルの歴史を見ますに、王を求めたところで、王がイスラエルを治めるにしたところで、父の道に歩まないで、父が正しい王であったとしても、息子が必ずしも正しい王であるとは限らないんですね。本当に、サムエルほどの預言者、サムエルほどのその死の道に正しく歩む人であっても、やはり子育てというところにおいては、完璧ではないと言いますか、父親が、まあ親が完全に義人であったとしても、でも子供が正当に育つかどうか、確かに親は正当な教育を施すことはできるでしょう。しかし最終的にその子が正しい道に歩むかどうかというのは、子に委ねられているんですね。その自由意志に委ねられているんです。親は確かに御言葉を持って正しい道を示すことはできます。正しい道を、諭すこと、教育すること、あるいは懲らしめたりすることもできるでしょう。でも、子が必ずしも、その、懲らしめを受けたから、悔い改めて、そして正しい道に立ち返るかというと、そうではないんですね。本当に、これは難しい問題です。あのサムエルでさえ、ね、この子育てというところにおいて、子供を、父の道に歩ませるということを、それはなかなかできないことでした。ダビデ王もそうでした。親がですね、あまりにも仕事の方に忙しくしすぎると、やはり子供の、その育ち方は、なかなか、子育てというところまでは手が回らないんですね。サムエルは、年に3箇所、巡回して、そこで、イスラエルが正しい道に歩むようにということで、年に3箇所、巡回しておりましたが、なかなか、ね、家に、いるということが、できなかったでしょう。また、ダビデ王も、本当に王様ですから、いろいろな、定め、子供と一緒に時間を過ごして、子供と一緒に、しっかりと、日ごと、月ごと、年ごとの成長を見守るということも、難しかったことでしょう。どうか皆さんはね、子育てということであるならば、しっかりと子供と、ね、向き合って、そして仕事をあまりにも忙しくしすぎるということではなく、しっかりと、ね、忙しい中においても、子供とのその時間をしっかりと身につけましょう。親がなかなか子供と会えないとしても、でもそれでも子供は正当に育つということは確かにあります。それは、このサムエル自身そうでしたね。親、母親は年に一度しか、また父親、実の父親とは年に一度しか、会えなかったんですけども、でも母親のその、ね、真心のこもった手作りの、上着とか、また、その愛情、それを受け、またその祈りによってすくすくと育ちました。昨日もつくばの方で、ね、ある会話があったんですけども、やはり、おとといですね、おとといある母親とお話をしたんですけども、子供、ね、どういうふうにしたら育つだろうか、この曲がった時代において子供はどのようにしたら正当に育つか、で、やはりですね、祈りですね、その母親は、子供のために、どのように育てるか良いか分からなかった。けれども、ただ、一つ欠かさなかったことは、祈りだ。子供が、の、頭の上に、毎日手を置いて祈るということを、これを欠かさなかった結果、子供が、受験とか仕事とか、行き詰まったたびに、親のところに来て、お母さん祈って、そういうふうに求めて、そうして祈った結果、この世においても、本当に他の人たちよりも抜きんでて、 素晴らしい歩みをしている、そして本当に、何かあるごとに、ね、祈ってと、神様に求めて、その道をしっかりと身につけていきました。まあ、ですからやはり親の愛情は大事ですね。そしてまた、祈りということ、神様に求めるということ、これがとても大事です。で、そしてこの、サムエルはのところに、イスラエルの長老たちが集まって、で、それで言います。今やあなたはお年を召され、あなたのご子息たちはあなたの道を歩みません。どうか今他のすべての国民のように私たちを裁く王を立ててください。で、この私たちを裁く王を立ててくださいと言ったとき、サムエルはその言葉を気に入りませんでした。この人、この長老たち、他のすべての国民のように私たちを裁く王を立ててください。イスラエルにはそれまで王はありませんでした。主がその時代時代において立ててくださる、裁き司によって導かれてきました。それまで裁き司、いろいろな人たちが出てきました。サムエルも、この裁き司の中ではきっと最後のものでしょうけれども、主がその時その時において、ね、王を立ててくださる。その王に、裁き司を王というかどうかは別として、その時代時代において結局主が王であって、主がその時代を担う。それをこの民は捨てたんですね。主はこの民の言葉を聞いてサムエルに仰せられます。この民があなたに言う通りに民の声を聞き入れよ。それはあなたを退けたのではなく、彼らを治めているこの私を退けたのであるから。王を求めるということ、人間の王を求めるということは私を退けたのである。彼らがこの8節ですね。私が彼らをエジプトから連れ上った日から今日に至るまで、彼らのしたことといえば私を捨てて他の神々に仕えたことだった。そのように彼らはあなたにもしているのだ。イスラエルがエジプトを出て以来、主に対してしたことといえば、私を捨てたこと、他の神々に仕えたことだった。確かに、この士師記の時代においても、またサムエル記の時代においても、イスラエルの人々は他の神々を慕い求めました。主を捨てたんですね。で、それでは、この王を求めるということ、これはどういうことか。これもまた主を捨てたことに明かりないんです。ね。主を捨てるという観点においては、王を求めるということと他の神々を求めるということを同じです。彼らは主を捨てた。だから、サムエルの気に入りませんでした。確かに偶像を拝んではならないと律法に書いてあるんですけども、しかし、律法の第一は、あなたの神である主を愛しなさい。これが第一ですけども、しかし、その主を愛するということを、これを捨てる去るという点においては、偶像礼拝も王を求めることも同じなんです。主を王とすることを捨てて、それで他の神々を求める、あるいは他のものを王とする。で、それで、誠の神である主を捨てて、誰かを王とするとは一体いかなることか、それはどういうことであるのかを厳しく彼らに警告せよ、主は言われます。主を捨てる去るとは、どういうことか。彼らは誰々を王に仕立ててくださいではなく、誰でもまだ誰が王にしてほしいということは言わないんですね。もっとも本当の本当の正解は、主を王としてくださいというのが、正解の求め方なんでしょうけれども、しかし彼らは神である主を無視して、主を捨てて誰かを王に立ててくださいと言いました。 これはイエス様の時代の人々も同じでした。イエス様が王となって治めてくださるということを人々は気に入らないでですね、他のものを王に立てたいと、彼は勝手に叫ぶんですね。ヨハネの福音書の19章を開きたいと思います。イエス様に対して人々は何をしたか。ヨハネの福音書の19章の14節から、その日は杉越の備え日で、時は6時頃であった。ピラトはユダヤ人たちに言った。さあ、あなた方の王です。彼らは激しく叫んだ。覗け、覗け、十字架につけろ。ピラトは彼らに言った。あなた方の王を私が十字架につけるのですか？宰相たちは答えた。カイザルの他には私たちに王はありません。そこでピラトはその時イエスを十字架につけるために彼らに引き渡した。なんと宰相たちがカイザルの他には私たちに王はありませんと叫ぶんですね。これ、イエス様が気に食わない。で、それで、最初の人にとって、自分の王は、気に食わない人間を下ろすためなら、もう誰が王であってもいい。カイザルが王であってもいい。彼は叫ぶんですけども、しかし彼らが叫んだ通り、カイザルが王になった結果、イスラエルは、また、ユダヤ人に対して、ローマ帝国は何をしたか。滅ぼしました。間違った人間を王に立てるとですね、その王が自分自身を滅ぼす側になってしまいます。せっかくピラトはですね、ユダヤ人たちにイエス様のことを、さあ、あなた方の王ですと言って指し示したんです。でも、ユダヤ人たちは、覗け、覗け、十字架につけろと言うんですね。神である主を王として迎えるのではなく、それを退ける、十字架につけろと言って退ける。これ本当に私たちもそのような性質があります。イエス様が王になっていただきたくない時も、ね、確かに罪のある人間であるならばあるでしょう。でもその都度本当に私たちはイエス様を王から引きずり下ろし、主を王とすることを、それを拒否するたびにイエス様を十字架につけろ。そして他のものを王とする。ね、何に支配されたいか。皆さんのうごめく欲望、それを皆さんの王とするならば、その欲望が、ね、かつて、ローマ帝国がユダヤを滅ぼしたように、その欲望が皆さんを滅ぼすことになり、だから私たちはイエス様を王とすること、これを決して下ろしてはならないんです。ユダヤ、このサムエルの時代においても、人々は主を王とすること、これを退けて、で、別のものを王に仕立てようとした結果、イスラエルはその王によって悩まされることになります。で、それで、主はサムエルに、彼らを治める王の権利を彼らに知らせろということで、まあ、10節以降に、サムエルはそれを、伝えるんですけども、いろいろな、本当に王の権利はあり、そして王はただね、人を、都合によって、人を搾取したり、また苦しめたり、人を、支配したり、望まないことをするんですね。でも、それでも、人々は、何か変な憧れを持って、他の国々のように、自分たちはなりたい、そういうふうに思うんです。ちょっと10節以降もお読みしたいと思います。第一サムエル記の8章の、10節以降。そこでサムエルは彼に王を求めるこの民に主の言葉を残らず話した。そして言った。あなた方を治める王の権利はこうだ。王はあなた方の息子を取り、 彼らを自分の戦車や馬に乗せ、自分の戦車の前を走らせる。自分のために彼らを千人隊の長、50人隊の長として自分の高地を耕させ、自分の借り入れに従事させ、武具や戦車の部品を作らせる。あなた方の娘を取り、香料作りとし、料理女としてパン焼き女とする。あなた方の畑やブドウ畑やオリーブの畑の良いところを取り上げて、自分の家来たちに与える。あなた方の穀物とブドウの十分の一を取り、それを自分の宦官や家来たちに与える。あなた方の奴隷や女奴隷、それに最も優れた若者や、ロバを取り、自分の仕事をさせる。あなた方の羊の群れの十分の一を取り、あなた方は王の奴隷となる。その日になってあなた方が自分たちに選んだ王ゆえに助けを求めて叫んでも、その日主はあなた方に答えてくださらない。まさしく当時のイスラエル、ポンテオピラトに対し、カエサルの他に王はありませんと叫んだ結果、彼らはそのローマ帝国によって包囲され攻め立てられました。しかし彼らが主に叫んでも、その時主は答えてくださらず、イスラエルは世界中にチリチリにされてしまいました。イスラエルは包囲され、神殿は焼き尽くされ破壊され、そして多くのユダヤ人たちが死にました。別のものを王としたからですね。そして王はこのような、息子たちを、また娘たちを王の働き人にさせるんですね。王の好き勝手なようにして、そして、息子娘たちの中の優れたものを、自分の王は奴隷として使えさせる。そのようなことをサムエルは、言ったんですけども、でも人々は聞かないんです。19節以降、それでもこの民はサムエルの言うことを聞こうとしなかった。そして言った、いや、どうしても私たちの上には王がいなくてはなりません。私たちも他のすべての国民のようになり、私たちの王が私たちを裁き、王が私たちの先に立って出陣し、私たちの戦いを戦ってくれるでしょう。サムエルはこの民の言うことをすべてを聞いて、それを主の耳に入れた。主はサムエルに仰せられた。彼らの言うことを聞き、彼らに一人の王を立てよう。そこでサムエルはイスラエルの人々に、おのおの自分の町に帰りなさいと言った。はい。まあ、今日は、まあ、9節までのつもりが、まあ、22節まで行ったんですけども、ね、人々は結局、サムエルの言葉、また主の言葉を聞かず、何としても自分に、ね、私たちはどうしても王がいなくてはなりません。ね、何を彼らは憧れたか。他のすべての国民のように、要するにイスラエル以外の国々のようになりたい。ね、イスラエルは特別です、ね。天と地を作られた主が王であって、ずっとそれまで、ね、治めてこられた。イスラエルの民が主を捨てて他の神々に慕った時でも、ね、主はここまで守ってくださったと言って、ね、サムエルはエベンゼルを立てました。イスラエルの人々が不従順であって、あっても主に立ち返って悔い改めたならば、ね、主は恵みを施してくださった。そんな恵み深い主を彼らは捨てたんです。他の国々を憧れて、ね、自分たちの国がどんなに特権階級であるかをそれを分からず、他の国々をのようになりたいと言って、それで王を求めました、ね、彼らの言い分は何か、私たちの王が私たちを裁き、王が私たちの先に立って出陣し、私たちの戦いを戦ってくれるでしょう。ね、いや、今までイスラエルは、神さんは先に立って出陣して、 彼らの戦いを戦ってくれていなかったでしょうか。いや、とんでもないですね。主が戦ってくださったから、ペリシテ人を打ち負かされた。そして、イスラエルが主に不従順だった時、主がイスラエルに敵対して戦ったから、ペリシテ人がイスラエル人殺したよりも、主がイスラエル人を撃った数の方が多かった。ね、本当に、彼らはどんなに主に対して恩知らずかどうかね、本当に彼ら自身が分かっていないんですね。主を無視している。だから主は言われたんですね。八節のところで、私が彼らをエジプトから連れ上った日から今日に至るまで彼らのしたことといえば、私を捨てて、ね、本当に彼がしたことといえば私を捨てたことだ。そして他の神々に仕えたことだった。そして今は、ね、神々にならぬ王を求めて私を捨てている、ね、このことを本当に主は嘆いております。そしてサムエルもだからこのことを気に入らなかったんです。皆さんを今日まで導いて来てくださったお方はどなたでしたか。イエス様です。私たちの王とするべきお方は本当にイエス様です。世の中を見て、なんか変な憧れを持って、世の中の方法、世の中のメソッドに取り入れようとする教会やクリスチャンは確かにいるんですけども、でも私たちが王とするべきお方はイエス様であり、ガイドラインとするべきはこの御言葉、聖書ですね。だから聖書に何か付け足しをして、世の方法、世の中で成功している優れた理論とかメソッドとか、それを取り入れて、そしてキリストに置き換えることを、これはしてはならないんです。王なるイエスを捨てること、当時のピラトの時代の群衆、イエス様をせっかくピラトに、さあ、あなた方の王ですと示されても、でもそれでも、覗け、十字架につけろ、言いました。私たちがイエス様を無視するたびに、本当に私たちもイエス様を十字架につけることをしております。本当に私たちは悔い改めるべきです。どうか皆さんは、イエス様を王とし、このお方は以外のものを、ね、据えることなく、いかに世の中で何か優れた、メソッドが、優れた理論が、優れた、何か子育て方法とか、何かそういったものを見るにしても、御言葉を捨てることは決してありませんように。御言葉こそが皆さんを導くガイドラインであり、ね、もう人類を何千年もこの御言葉は決して間違えることなく、違えることなく導いてきて、御言葉から、ね、主の御言葉から、何か失望を受けるということよりも、本当に世から失望を受けていることの方が多かったはずです。どうか皆さんはこの御言葉を土台として、イエス・キリストを王として、そして、決して、ぶれない歩みをしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたが王です。あなたの他に、王はなく、神々もおりません。イスラエルの人々は、エジプトから、王なる主が導き出されたその時以来、その主を捨て去り、他の神々に仕えたり、また他のものを今度は王に、あなたを差し置いて、別のものを王に立てたいと、他の国々のようになりたいと、そのように言いました。主を、神の民であることは、いかなる特権階級であるか、それを私たちによくよく教えてください。あなたに支配され、世の人間、誰に支配されるでなく、本当にあなたが最善の支配をしてくださることを日々覚えて、そしてあなたの道に歩む私たち一同でありますように。世の者が、ピラトが、さあ、あなた方の王ですと言ってイエス様を指し示したとき、ユダヤ人たちはそれを好まず、覗けと言って、十字架につけろと言って、そして、カイサルの他に王はありませんという、もう誰でも王になってもらっていいと、自分の好まないイエス様を 覗き去ることができるならば、カエサルさえ王になっていいと愚かな叫びをしたところ、彼らはそのカエサルに苦しめに会いました。私たちの王はイエス様、あなたの他にはありません。あなたを敬い、あなたに聞き従いつつ歩むこの生徒たち一同でありますように。そして今日一日も、またこれからも、あなたが王として私たちを支配して、そして私たちもあなたを王として歩むものでありますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆をおめでたい感謝いたします。主よ、本当に人間の王、どんなに優れたものであるとしても、鼻で息を吸う人間、その王であるならば、なんだ変わりなく神と人の前で私たちと同様罪を犯し、そして許されなければならないものです。主よ、この時間私たちは祈ります。私たちのために何もかも惜しまずお与えになることができるお方、命を差し出して死から命へと私たちを見出してくださったお方、自分が相続しているそのすべての良きものを私たちに代わりに相続させ、そして私たちが相続しなければならないその罪と死、そして呪いをご自身に相続してしまったお方、そして私たちを永遠に生き、そして生かしてくださるために十字架の上で永遠に死に、そしてよみがえりの命を得て、その永遠に生きるよみがえりの命の中に私たちを招き入れてくださったお方、このお方を私たち自身が、私たち一人一人の王とし、この方を敬い、この方を愛し、この方の御言葉を信じて、この方と共に生きる私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。人間の王は自分が王としてのその成り立ちを良くしていくために、人の犠牲、人の努力、人の力など要します。主よ、普段王を王とするために私たち自身を本当に削り、王に幾分かを渡さなければ王となることができないこの人間の王です。私たちが支えて、私たちが何かをしてあげなければ、王として成り立ちもそのすべてのこともできない人間の王です。主よ、私たち自身が、自分自身が何かを差し出して、自分の思う望むまんまの王を、主を作り上げることがありませんように、私たちを助けてください。私たちの王となられるイエス様をしっかりと私たちの王とし、そして主の皆を褒めたたえることができますように、イエスよ、あなたが助けてくださることを感謝します。今日もこの御言葉を通して、主よ、人間の王と私たちの孫となる王イエス様を私たちにはっきりと示してくださり、そして私たち自身が私たちの主イエスキリストだけを王とするその幸いを 得させてくださったことを感謝して、私たちの王となられたイエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。人間の王、私たちがキングメーカーとなって、そして人間の王を生み出してしまうと、その王をほもっともに、もっともらしくするために、私たちは自分の金銀を絞り出し、自分の時間を絞り出し、 自分の財産を絞り出し、能力を絞り出し、その幾分かでその人間の王を飾って、もっともらしく作り上げなければなりません。世の中の多くの人々は、自分も知らないうちに、自分の尊いものを絞り出して、この世の王となっているもののために仕えられています。主よ、この時間、私たち鼻で息を吸う者が、自分の好みに合った王を生み出そうとして、それぞれがキングメーカーになることはありませんように、イエスよ、私たちを助けてください。主はキリスト、生きておられる神の御子です。このイエス様に会って、しっかりと歩み、生きることができますように、今日も祈っていきたいと思います。